今日はヨハネの9章1節から12節を読みました。今日、一番最初出てきた人どんな人でしたかね。
目が見えない人。
しかもいつから目が見えんって書いとった。
生まれた時
から目が見えんやった人よね。はい。でこういう人が道端に座ってお恵みをって言って、みんなにお金をね、くださいって言って座ってました。でイエス様と弟子たちはそのそばを通りがかった時に、弟子たちがイエス様に何か質問したよね。どんな質問したんかね。イエス様に何て聞いた。
この人は見えないで、その人の罪だから、はい、それとも、はい、あいつの親
あいつの
違う、あの方の親です。
今日は江戸っ子シリーズで、じゃあメッセージもこんな感じでやろうかなみたいな感じですけど、そうですね、あの人が罪を犯したから目が見えなくなったんですか、それともあの人のお父さんお母さんが罪を犯したから目が見えなくなったんですかって聞きましたね。でこの考え方、ここでちょっと止まってみたいですけど、この考え方は日本にもあるんかね、ないんかね。あるね。悪いことが起こったり嬉しくないことが起こったりした時に、ああってどんな風にみんな考えることがありますか。なんでこんななったんやろかって思った時にみんなどんなこと思う。
誰のせい。
ってことは誰かが悪いってことね。他にどう。
神様の罰。
神様の罰。おお、確かにありますね。日本では罰が当たるとかいう言い方あるよね。罰が当たる。他にありますか。どんなことを考える。なんか悪いことがあった時に。
先祖のせい
に
してます。
あ、先祖のせい。じゃあこれもやっぱり罰ですね。ある意味ね。たたりっていうのかな。ああ、そういうことを、日本では言います。で、日本だけじゃなくて、まあ、いろんな国でこういう考え方あると思います。で、ここに出てきているユダヤの人たちも同じ考え方をしたんよね。で、なんか悪いことをしたからその罰が、この人に、なんちゅうかな、降りかかってきた。要するに罰が当たっとんだろうっていうふうに考えました。で、ところがイエス様の答えはどんなんやった。イエス様なんて答えた。
どっちでもない
どっちでもないって言ったよね。イエス様はさ、俺嬉しいのはさ、めちゃくちゃはっきりしとらん、はっきりしたやろ。いや、どっちでもないって言ってますね。だから誰かが罪を犯してその罰が当たっととかいう考え方は違うって言ってますね。で、じゃあなんだっつったの。私の栄光で、今日読んでもらったところは、まあ、神の技があって、ちょっとまああれ書き方があれなんだけど、神の働きとか力とかね、要するに、神様今も生きてますよ、そして今も働いてるんですよ、力持ってますよっていうことがこの人の生き様を通して分かるようになるためですよって言ったんですよ。だから最初の弟子たちの質問は、この人がこんなことになったのはこの人が悪いことをしたか、それともこの人の親が悪いことをしたか、どっちにしても罰が当たってるんですよねっていう考え方だった。ところがイエス様の答えはどうだったかというと、まず違う、ね、英語で言うと No、ね、英語でよく時々 Yes or No って言われますね。ロッキー、あれを聞かれるとドキドキします。やべえ、どっちにしようかと思ってね。いや結構微妙とか言いたいんだけど、でも Yes or No って言われるんで、はいっていう感じで言いますけど、イエス様も No って言いました。今日違うって。で違う、じゃあどうしてかっていうと、神様の働き、神様のすごさがこの人を通して分かるようになるんですよって言ったんでしょ。っていうことは神様がこの人をこんな風に作ったんですよっていうことよね。そして神様がこの人を使って、神様すごいねっていうことを分かるようにしてくれるよっていうことでしょ。これさ、みんなさ、どっちの方が あ、じゃあ生きていこうって思える。
イエス様が言った
な。イエス様が言った方よね。もしお前がそんな目にあったのは罰が当たっとんよ、お前が悪いことしたけよとか、お前の家族が悪いことしたけよ、お前の先祖が悪いんよとか言われたら、生きていこうっていう力が出てくるんかね。出てこんやろ。ああ、もうそれダメやんし、もうじゃあ俺なんか追ってもおらんでも一緒やし、むしろ追る方が悪いんやないかなって思うようになってしまいます。でもイエス様が言ってるのは、あなたはわざわざそういう風に作られたんですよ。そしてこの神様を知っていくとき、神様出会っていくときに、この神様の凄さが、うわマジでっていうぐらいリアルに分かるようになるんですよって言われてる。でこういう風にもし本当に作られてるんだったら、じゃあ俺はここに追っていいんやっていうことになるよね。そして追っていいだけじゃなくて、逆に言えば追らないけんぐらい神様の凄さを分からせてくれるために、ここに追らないけん、そういう風になってきます。だったらじゃあ俺生きていこうっていう風に思えるようになるんです。でここでさっき不思議に、今日はみんな人の声、世の中の声ね、バーサス神様の声って、あの VS ってあれ VS って言うんだけど、まあ、そんなことはどうでもいいですけど、その話出ましたねさっきね。でまさに今日の聖書の箇所もそういうことを言ってる。世の中ではどういうふうに言われてるんですか。でもね、あなたを作った神様はどういうふうに言ってるんですか。この地球上ではどういうふうに言われてるんですか。でも神様のいる天国ではどういうふうに言われてるんですか。その対比、その比べ、これが今日出てきてます。でイエス様は、あなたはどっちの言葉をね信じて、そしてどっちの言葉を大事にして生きていくんですかっていうことを今日イエス様問いかけてくれていると思います。それが証拠にイエス様は面白いことしたよね。地面に唾をして泥を作って、それをこの人の目にこう塗ってあげたってさ、これすごく不思議じゃない。これ
なんか映画の中に
普通だってこんなことされたらどう思う、みんなやったら。
汚
ねー、汚いよね。ペーってしてさ、こうやってニャーってしてこう目にこうつけるよね。ああ
普通なんのあるスペ
ねえ、マーラ面白いこと言いましたね。すごい唾がいっぱい出たんだろうな泥を作るだけの唾が出たっていうのはすごい。まあイエス様はね、永遠の命に湧き上がる水が湧き上がるって書いてあるからね。つばはちょっと違う、まあちょっと違う。でも本当にそういう不思議なことしたんですよ。そしてその目に塗って、でイエス様は言ったよね、これをシロアムっていう池に行って洗ってきてごらんって言いました。つまりイエス様の声は、お前罰当たりやけ、追ってもおらんでも一緒、お前なんかおらん方がいいんよって言うんじゃなくて、お前は神様から作られたんですよ、そういう風に作られた、そして神様の凄さを今から一緒に味わえるんですよって言ったよね。で言っただけじゃなくて、じゃあそのためにちょっと今からこうしましょうって言って、泥を作って目に塗って、そしてこれを洗ってきてごらんって言いましたね。洗ってきてごらんって、つまりここでこの人は決めることができた。イエス様の言葉を信じて、あ、じゃあイエス様が言う通りちょっと洗いに行ってこようっていうふうに決めることができたし、でももう一つは、いや、イエス様そんなん言うけどね、そんなこと言って本当にどうなるか分からんし、シロアムの池に行くのは危ないかもしれんし、途中でこけて骨でも折ったら大変なんで、やっぱりやめとこうっていうこともできたかもしれんよね。そうでしょ。でもこの人はどうしたんですか。どういうふうに決めた。
言った通り、
言った通りしたね。イエス様がそんなふうに言うんなら、やってみよう、行ってみようね、言った通りしました。まず目に泥を塗られて、多分気持ち悪かったと思います。そして目の全然見えない人がシロアムの池まで行くのは、みんな簡単と思う、大変と思う。大変やろ。でもちろん誰かに連れて行ってもらうと思うよ、それはね。 でもさ、今みたいに綺麗に舗装された道路じゃないし、昔はゴロゴロ石がゴロゴロしたような、土の道よね。だそういうところをずっと歩いていかなきゃいけない。しかも車とかで迎え来て、乗っていくかいとかそういうのないんで、歩いていくんですよ。どのぐらいかな、分からんけど、とにかく歩いていったんです。だから簡単なことじゃなかったね。じゃあここをタップしてごらん、そんなんじゃないんですよ。歩いて行ってこいって言うんです。でもこの人はよし、イエス様が言うんだったらそれやってみようって決めました。そして、行って実際に池の水で目を洗ったら、さあどうなった、
見えました、
目が見えるようになったね。すごいよね、すごいんですよ。こんなことロッキー見たことないです、ね、聞いたこと、いや聞いたことはあるか、聞いたことあるけど見たことない。じゃあここで質問です。この人が見えるようになったのは、シロアムの池の水にスペシャルパワーがあって、この池の水が良かったからだと思う人いますか。違う、ブブーか。じゃあ、この人が見えるようになったのは、イエス様が作った泥の中に特別な化学成分が入っとって、それが目に良かったと思う人いますか。本当そう思う。
2名、
2名おるの、
はい、
じゃあ最後もう一つ、この人が目が見えるようになったのは、イエス様が言う通りにしたからだと思う人いますか。あOK thank you、 ありがとう。その通りです。イエス様が言う通りにすればね、絶対治ったんです。だから例えばイエス様がここで3回回ってワンって言ってごらんって言って、そしたら見えるようになるよって言えば、本当にその通りになったかもしれない、なったはずよね。でもイエス様は池に行って、シロアムっていう池に行って洗ってきなさいって言いました。でこの人はその通りする方を選んだ。そしたらね、今まで自分ではどうしようもできなかった状況が変化してきた、変わってきたんです。しかもちょこっと変わったじゃない、ガラッと変わったよね。これは何でかっていうと、もう一回言います、イエス様が言う通りにしたからです、ね、そしてもう一つね、ここにわざわざ書いてあることがありました。シロアムっていうのがどういう意味かっていうの、使わされたものってね、日本語で言うんだけど、それってどういうことなの。使わされたってどういうこと。
死者
ってどういうこと。
イエス様、
うん、
質問分から
ん。多分ね、そう、俺が今言いたいのは、小さい子たちは多分使わされたとか死者とか言っても分からんと思うんだよね。でどういうことなのかっ
ていう、送られてきた、
そうね、送られてきた人ですね。だから要するに、お父さんお母さんがちょっとお使い行ってきてとか言って、あれ使わされるってことね、お使いで、つまり送られた、何かミッションを持って、ね、何か、任務を持って送り出される、よし行ってきてくれって言って送り出されるっていう意味なんです、これ。ということはこの人は送り出された人なの。
そう
で、しかもこの人のミッションって何だ、何か分かる。何をするために送り出されたか分かる。
証し、
証しよね。何を証しするんかね。
自分は目が見えなかったけど、神様の力によって見えるようになった。
そうやろ。今の文章で一番波線を引きたいところは、神様の力によってっていうところです、ね、だってイエス様言ったでしょ、この人が生まれつき目が見えないのは、この人を作った神様の凄さが分かるようになるためですよって言ったでしょ。だからこの人は生きてるんだ。だったら今からこの人は見えるようになることによって、その神様の凄さがめちゃくちゃ分かるようになるよ、ほらって。でしかもただ見えるようになって、ああよかったねちゃんちゃんで終わりじゃなくて、それからこの人は、ほら見てごらん、みんなちょっと聞いてね、俺の作り主の神様はこんなにすごいんよっていうことをみんなにシェアしてください、これがあなたのミッションですよっていうふうにイエス様から送り出された人です、ね、で、ロッキーはこの箇所を読むと、いつもとっても嬉しくなります。ロッキーも目が悪いからね、 みんなよく知ってると思う。でもみんなもう忘れとうかもしれんね、うん、忘れたりします。でなんでかっていうと、ロッキーはですね、イエス様に出会ってるから、もう自分が目が悪くてね、くよくよしたり悲しんだりする必要がなくなったね。そういうことはもういらない。そうじゃなくて、この今のロッキーがもらってる命を思いっきりありがたい、嬉しいなって思って、そしてイエス様の言う通りに生きていこうと思って決めます。だからね、イエス様がこの命を使ってイエス様の凄さをどんどん分からせてくれる。もちろんロッキーも分かるし、周りのみんなにも分かるよね。でロッキーは時々ね、俺この人よりも嬉しいなと思う時がある、今日の人より。なんでかっていうと、ロッキーの目はまだ治ってないんですよ。でもイエス様出会うことができた、これすごいよね。そうで、もちろん治ったら治ったで嬉しいと思うよね。そしてイエス様だから、治そうと思ったらこんなもんピッてやればもうすぐ治ると思う。だけど治ってない今でもこんだけイエス様出会って、そしてイエス様と一緒に生きていく、その嬉しさの中で生きれる、これすごいことです。これ奇跡です、ね、特に日本ではさっき言ったみたいに罰が当たったとか、先祖のなんかたたりとか、いろんなそういうことをいっぱい言われます。それとか、いやあんたの日頃の行いが悪いけんよとかいろんなことをすぐ言います。でもそれは本当じゃない、嘘です。イエス様が言ってるのが本当でしょ。だったら俺たちはね、みんなもっともっとイエス様の言葉を知って聞いて、そしてイエス様の言葉を信じて生きていきたいなと思います、ね、でみんなは別に目が悪いとかいうことはないと思います。みんなはどっか悪いとかいうことはないかもしれない。でもみんな誰でも持ってる心の性質ってあるでしょ。どういうこと？そう、自分はね、本当の神様は見えなくなってるっていうこと。これが聖書で言うと罪って書いてあるよね。だから罪って別に悪いことするとかじゃなくて、っていうかもちろんそれも入るんだけど、その前に、いや俺神様より俺の方が大事っていうこと、これが罪ですね。でこれは誰でもみんな持ってる性質です。でこれを直してもらわなかったら本当の命は生きれない。だからね、まずイエス様にそこを直してもらえるようにね、お願いするところから始めましょう。イエス様を信じたら直してくれる。イエス様が十字架で自分の身代わりになってくれたっていうことを信じる。そしてイエス様が復活して今も生きとって自分を永遠の命一緒に生きてくれるんだっていうことを信じる。この2つだけでイエス様にもう一回、あ、じゃあ家族、もう一回家族やねって言ってもらえるんです、ね、だからまだイエス様信じてない人はぜひね、そこから始めていこう。そして もしイエス様を信じてるって思ってる人はね、教えてください。そしてなんと今度ね、テキサスチームが来るときにバプテスマをしますよ皆さんね、洗礼で、まだあと1ヶ月ぐらいあるんで、それまでに、もしね、あ、洗礼受けようかな、自分本当にイエス様信じて生きていきたいって思う人はね、遠慮なく言ってきてください。いいですか。そして、もしいやもうバプテスマも受けたしイエス様も信じてますよっていう人はですね、イエス様信じたらそれからがスタートね。俺たちよく勘違いする、もうイエス様信じたけん、あとはもう安心してああって言って、テレッとしとったら生きていけるやろうと思ったら、それは大間違い。イエス様信じたところがスタート地点です。新しい命のスタートです。だからイエス様信じただったら、今度からイエス様が言ってる生き方をもう一回学び直す、知り直す、そしてもう一回それを生きれるように、ちょっとこう考え方を変えていく、そして今までできてしまった悪い癖とかをやめていく、そういう訓練トレーニングをしていく必要がありますね。だからそのためにも BFF あるし、そのためにも、この中で昼ご飯食べながらバイブルスタディしたよとかいう人がいましたね。でそういうふうに自分たちで聖書を読んで祈って勉強するのすごいいいことです。そしてシェアしながらね。なのでぜひ皆さんね、どんどんそういう時間も持っていけたらいいなと思いますね。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日は生まれつき目の見えない人が、登場して、どうしてこの人がこんな風になったんだろうか、その疑問に、イエス様が答えてくれました。 そして答えるだけじゃなくて、その言葉と一緒に、イエス様にしかできないことをして、この神様の凄さがこの人の人生に現れるようにしてくれた。この人を見るときに、うわ、この人を作ってくれた神様ってむちゃくちゃすごいやんって本気で言えるように、してくれたことありがとうございます。私たちは、世の中いろんな声が聞こえてきます。お前がそんなんなのはこうこうこうだからだ、そういう嘘の声がいっぱい聞こえてきます。そればっかり聞いていると、それが本当なんじゃないかと思い込んでしまうそうになります。でもイエス様が言っているように、いや、世の中が言ってることじゃなくて、あなたの作り主が思っているそのことにもっと耳を傾けてごらん。そしてその作り主が言っている生き方にもっとその通りに生きていこう、そういうふうに生きてみてごらん、言ってくれています。私たちがもっともっとイエス様の言葉を知って、もっともっとイエス様の言葉を聞いて、そしてもっともっとイエス様の言葉を信じて、その通りに生きていくことができるように助けてください。今日集まってくれたみんなを本当にありがとうございます。みんなの毎日の中でこの、作り主神様、そしてイエス様の凄さが聖霊様の導きによってどんどん分かるようになるよ、なることができるように助けてください。私たちは一人じゃありません。イエス様がいつも一緒です。だからそのことをいつも忘れることなく、いつも頭に置いてイエス様に感謝しながら、イエス様に頼りながら生きていくことができるように助けてください。このお祈りを心から感謝して、イエス様の力あるお名前でお祈りします。アーメン。